加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーヤディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル小西と
ボーイことつっくんのつくだ、
バイトのハセヤンこと浅香です、
社長こと井岡です、
部長こと平林です、
高山真希です。
そして音楽担当ミキサーバンブーの、総勢7名でお送りをすることになりますが、社長ね、社長、はい、あの早うから来てくれとんねんけど来店してくれて、
はい、
なんか今日マキちゃんまで連れてきた。
そうなんです、マキちゃんと今日はね同伴出勤なんです。
あのね怒るで部長きっとさっき来てたら。それとね社長ね、はい、あのちょっと近づかんとねあかんで。
そうなんですね、
うん、そうそうそう、いや分かってんのかな。いや俺に近づけという意味じゃないよ。
分かりました。
分かってる、はい、ほんま分かってる。で部長が来るまでに社長に言うとかなかんことは、はい、部長のツケがだいぶ溜まってるんですよ、うんうんうん、支払いがしてもらってないんですけどね。
どうしてくれますみたいな。
社長無言は分からない。
そう沈黙。
どうしたら部長の月を社長が支払うということになるのかな。
普通そうじゃないですかね。
でもね部長はためすぎだと思うんですけどね。
ためすぎてね、溜まってるのは7年分やから。社長がほらほら今後言ってるけど、あいつ来る前にね、はい、魚町でつけたのぐらい溜まってるんですね。
魚町は全部生産しました
もう。さすが、はい、鍵持ってんねやろ、開けて入ってきたらええがな、はい、
あれまた社長今日はよ帰った思ったらおるわ。マキちゃんまでおるやん。
お邪魔してます。
秘書連れてきたからね。
びっくりした。ラララララ、なんか嬉しそうやったもんね今日一日ね。これも戻ってんな。
防災ショットバー30分しかオープンせえへんのにやな。こんな人数出てきたら何が何か分からへんなるやろうと思うんやけど。
空気だいぶ薄いよ。
空気だいぶ薄い、うん、
薄い
薄い、うん、まあ自分の存在もだいぶ薄いけど。そうか。ところでね部長ね、
うん、
あの社長には言うてんねんけど、うん、今日もねええお酒用意しました、
はい、
この間ね京都へちょっと行ってきましたね、はい、京都京都、はい、京都こと京都、
うん、
三島物語のこと京都、
どことどこへの、
アゼルバイジャン。
アゼルバイジャン。
あのね京都のね今昔京都言うたら洛中、うん、分かる洛中って分かる、
はい、
洛中ってどこのことか知ってます？
御所の近辺ちゃうの？
違うがな。
ちゃうの？
洛中だ。おどいって昔どないかな、豊臣秀吉がこうなんか堤防を作りよったんですよ。
う
ね、その堤防の内側が洛中。
全然分かれへん。
全然分かれへん。なんか巨大な堤防やね。そうこう20何キロかな。ぐるっと御所も含んで。南の方までもうちょっと僕はっきり分からへんけど、うん、でその中が洛中、その外が洛外、
洛、うん、外、
洛外、ほら洛中洛外図ってあるでしょ。
さあ
知らん、
さあ
困ったな。洛
中と来たから洛北洛南、
今は地名あるけどね、洛北って、ね、
だからあの中心文が洛中で洛北、あ知らんわ俺。これね、おいおい、あの過去読みの連中に聞いたよ、知っとるかもしれんな。
洛北言うたら何やったっけ、国際会議場がある方やな、
大原の方ですか。
だからね、うん、あの洛中外やと思うんですよ、うん、確かね、うん、でその京都行ってきたんで、まあ、今回はね3月なんで東北のお酒を用意した方がいいかなと思ったんですけれども、うんうん、あえて京都、
うん、
なんで京都かというと、うん、マスターの家のところには防災井戸を掘ったんですよ、
はいはい、
その防災井戸を掘るきっかけというのが、まあ、あの京都の水と、うん、まあ、伏見の水であるとか、それから伏見はあの、五の宮神社っていうとこね、
うんうんうん、
でそこの水だとか、あとは京都の一番中心部の、何商店街でしたっけ、商店街ちゃうわ、
市場通り、
いや違うがな、
商店街、
うん、あの
河原町、
河原町、おも惜しい惜しい、その
市場河原町、
ちょっと惜しい。あのなんとか
烏丸、
違う、烏丸行ったか、
三鷹はね、
なんとか商店街、なんとか商店街、なんとか通り、あ、錦市場、商店街って言うから出へんね。そう、錦市場の一番東の端にある錦天満宮の井戸が、あの、まあ、うちのマンションの井戸の、まあ、コンセプトになった。はい。ね、行ったもんね、みんなでね、行ったもんね、
そうですよね、
社長行った、
行きましたよ、行きます、ちゃんと手を合わせて思いました。
平安神宮で他のガイドさんについて行っても大変なこと
そうそうそうそう、
こんな話はどっちでもいいやん。そこでね、あの、佐々木修造さんと、はい、まあ、有名なあの佐々木蔵之介さんという俳優さん、はいはいはいはい、そこの実家のお酒をですね、うん、買ってきまして、まあ、その中でも平安四神という、まあ、精米部合 40% というのをちょっと買ってきたんですけども、うん、その紹介文をマキちゃんね、書かさせていただいておりますので、はい、ご紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、先ほどマスターがお話ししたところと少し重なりますが、京都の中心街で4代続く、
すまんな重なって、
いやいや念のためもう一度聞いていただければと思います。はい、京都の中心街で4代続く小さな酒蔵、そして俳優の佐々木蔵之介さんの実家でもある佐々木酒造さんをご紹介します。明治26年初代佐々木次郎吉が現在の地に創立。もともとこの京都上京の地は豊臣秀吉の邸宅であった聚楽邸のあった場所、そして出水という地名が残っているように良質の地下水に恵まれたところです。そのため水が命である茶室や酒蔵がたくさんありましたが、生産高が増え東への運搬上の利便さで楽街の伏見に移り、ここ楽中から減っていきました。佐々木酒造はここ聚楽亭跡にて千の利休が茶の湯にも使ったとされる金明水銀明水を仕込み水として、全ての酒を京都楽中伝承の手作りの技法にて醸し続け、米のうまみを大切に、ろ過脱色などの処理を差し控えて自然のままの清酒を出荷することを心がける楽中に残る唯一の造り酒屋です。その佐々木酒造さんから本日は平安四神レッド純米大吟醸をご用意しました。酒造公的米を最高まで精米し低温でじっくり仕上げた純米大吟醸は、腕利き当時蔵人たちの技術の結晶ともいえる清酒の中の芸術品、果実のような吟醸香香りと気品あふれる軽やかな味わいが特徴です。そして画家の木村秀樹さん書き下ろしラベルの一品となっています。
おちょっと変わったお酒をねご用意いたしましたが、
う
ん、
目に痛いような赤やね、
うん、これにはねシリーズとしてブルーとレッドがございます。指針やったら4つあるんちゃうかなとは思うんですけれども、まあ、知ってる限りはその2つでね、まあ、ちょっと変わったお酒なんで、まあ、それと今回は、まあ、京都のこのお酒をまあ紹介しようとした、まあ、もう一つの理由もあるんですけれどもね、まあ、それは置いといて、うん、皆さんに乾杯をお願いしたいと思います、はい、さっきついたあかんがな社長社長あかんがな、俺が継ぐのに待ってよ、そんなこと置いたんかいなというところでね、昨今の数々の被害、まあ、それから、震災、東日本大震災から4年、阪神・淡路から20年ということで、まだまだ復興が追いついていない状態ですが、まあ、復興が早く、復旧復興が早く終わるようにというか、はい、まあ、終わることはないのかもしれませんが、はい、皆さんの幸せが少しでも近づくようにということで心から記念をして乾杯をしたいと思います。あ、今日は乾杯の方がええんかな、
う
ん、3月やしね、はい、はい、では、はい、皆さん乾杯したいと思います。では乾杯、
乾杯、
乾杯。
ちょっと酸味が効いて、ただ味はそんなに残らへんね、
なんか
さらっと消えていく
軽やかな味わいっていうのがよくわかるのと、果実のような吟醸香、これはわかるね、飲んだ瞬間にふわっとくる、
広がりました
ね、 お米の香りというかぬかの香りというのか。
飲み口があっさりしてるわ。
社長どうですか。
少しフルーティーな味がしますよね。
少しだけですか、
うん、そうですねあの部長のようにあのお酒に対するいいコメントはちょっとできないんでね。
何の時やったらいいコメントできるんですか
社長ね、あのよう行きつけのところのお姉ちゃんに聞いたらなんかあの油取り紙配るそうですね人気取りにこれあんまり言わん方が良かったんですかね。
そうなんです。私まだいただいてないです
あのね、後で出してくると思います。
後でね、マキちゃんにはこっそりね、
後
でお渡しをしようと思ってるんですけど
というところで、はい、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、 3.11 からね、まあもう東日本大震災から4年ということで、なんかね最近日本全体の防災意識がずれてきてるような気がつく、うん、
まあそれってマスターがよう言ってはる、まあ、日本の防災減災安全対策いうのが、まあ、災害過保護っていうね、
うん、
まあ、超スーパー過保護状態いう、まあ、言ってもいいんじゃないかと思うぐらい、そういうことでしょ、
うん、そうそう、そういうことやな、うんうん、
マスターすいません、
うん、
防災減災安全対策が災害過保護、
そう
スーパー過保護状態、うーん、私すいませんちょっとどういうことなのかわからないですが、うん、
じゃあねマキちゃんちょっと質問しますよ、うん、
はい、
マキちゃんの安全は誰が担ってくれているかご存知ですか、
うん、私の安全ですか、
まあ、ずっと危険
いや
じゃないやろ。
そうですね、うん、平穏に暮らしてるので、
そう
警察とか、うん、あと行政、
うん、
まあ、日本のこの国全体で守ってもらってる。
なるほどね、ごっついごっつい話やな
、うん、
まあ、現代の私たちにとって、まあ、非常にそれは幸せなことで、はい、どこの誰か知らない人が自分の安全対策をしてくれるというように、うん、今なってるのが多いやな。
そうやね、
ね、部長ね、う
ん、いやいやいや、マスターそんなことは言いますけどね、うん、私知ってますよ。あの道路だったら行政
安全対策ね、
うん、マンションだったら管理組合がありますでしょ。買い物に行ったらお店があるから、まあお店物を売るんだけども、うん、いざっちゅう時は店員さんもみんなあのこうね、うん、やってくれる、それぞれ安全対策をしてると思うんですよね、
うん、
どこの誰か知らない人ってことはないですよ。
なるほど、長谷川の言うことも一理はあるが、一理だけの話だね、うん、まあ、警察の人たちはね、誰が、いや行政の誰が、管理組合の誰が、お店の誰が、はな、あの、あなたの安全をね、長谷川の安全を担ってるか知ってる？考えてみたら誰がその安全対策を担ってるか知らない、うん、お店全体とか行政全体では分かんないけど、そこの誰っていうのは長谷川分からへんのちゃう。
そんなの知ってる人いてる方が珍しいと思いますけどね。
そうだ
な、まあ、まあ、マスターちょっと分かりにくいかな。
分かりにくい、
うん、まあ、マスターが皆さんに伝えたいということは、まあ、他人に安全対策をこう丸投げするんじゃなくて、最低限まあ、安全対策っていうのは自分がしせんとあかんということでしょ
う、
ね、
うん、
まあ、他人に任すなっていうことやね。
そうそうそうそう、まあ、確かにそうなんやけど、言いたいことはもう少しだけあるんやな。なかなかそれが出てこへんねんな、部長。
うん、あの安全対策は自分がせなあかんということと、自分が生きていく上で何が安全で何が危険なんかっていうのを理解すること、まあ、そのためには大きな災害の時のことだけを考えるんじゃなくって、日常生活の中から考えておく必要があるっていうことやね。
まあ、そういうこと、そういうこと、うん、私の言いたいことはそういうこと。
マキちゃん、分かった。大きな災害の時のことだけを考えるのではなくって、うん、日常生活の中から考えると言っても、具体的にどういうことを、どんなことを考えればいいんですか？
あの簡単なことやで、うん、歩く時には段差があったら気付けて足上げなあかんし、そうせんかったらひっくり返って怪我するよね、うん、自転車に乗ったまま段差を乗り越えたらこけてしまう、怪我する、うん、 解消するには全てをバリアフリーにして歩きやすいようにすることが必要で大切なことやねんけど、まあいくら転倒防止対策をしてもその人が気をつけてなかったら滑って転んで怪我するっていうこともあるよね。段差や、くぼみがなくなったら便利にはなるけど安全になったかっていうとこはその人自身にあるということなんや。わかる？
なんとなくわかります。
なんとなくわかる。はい、
例えばね、子供たちがこう遊び場に段差があったと。いう場合にそしたら子供にね気をつけて遊ぼうねって教えてあげること、これがまあ重要なんやね。段差をなくしたイコール安全になったっちゅうことではないと、それが言いたいということで、どこまで行ってもねやっぱり気をつけて遊ぼうねっていうその意識を忘れちゃあかんと、そういうことやね。
さすがさすが、いいキーワードを突っ込みましたよね。この気をつける、気をつけて遊ぼうねの気をつける、この言葉は本当に重要な言葉で、でも勘違いしないでほしいんですけど、その気をつける怯えるのとは違うものです。怯えて暮らす必要はないんだけれども、この世の中やっぱり気をつけて暮らすことを忘れてはいかんということですね。気をつけて暮らす、それにはあなた一人で気をつけるのではなくて、あなたも含めた家族だとか友達だとか、近所の人たち、あなたの周辺の人たちと一緒に気をつけることを考えることが重要ということですわ、マキちゃん。
みんなと一緒に考えると、確かにそうですね。ただ実際のところこうやっぱり自分一人だと何が安全で何が危険なのかっていうのは、漠然としててこう判断するのも難しいですよね。そういうこと、
ところがね、周囲の人の意見を聞くことで気をつけて暮らす安全率っていうものは飛躍的に向上するんや。それがコミュニティを作るということであって、そのためにコミュニティを取る必要があるということなんや。仕事も一緒やで、報告連絡相談、よく言うほうれん草って会社でいつも言ってるやつやろ。
そうこれはね忘れたらあかんよ。
かしこまりました。
社長報告も相談も連絡もせんとどっか出かけるそうですよ。
トップやからね、
なるほど、
ええんやけどね。
そらほう
がええって言ってるから。
ただですね部長、そんなこと言われなくても、中にはこう安全対策は十分だし、今まで生きてきたこう経験値で十分分かってますっていうような人もたくさんいるような気がするんです。
マキちゃん、そこに問題があって、今まで生きてきた経験値っていうのは人によってこの値は大きな差があることに分かっていない。
今までの生きてきた経験値、そうですね、さまざま年齢とか職業によっても変わると思いますが、ちょっとこう言い方も哲学的で難しいですね。
マスター哲学者やからね。ほうってなんやその確かに難しいことを言うなとね、皆さんからお叱りを受けるかもしれへんけれども、でも自分が簡単だと思ってることほど実際は知ってるだけで、さっきも部長も言ってたけど理解できていないことが実際多いんですよ、マキちゃん。
知ってるだけで理解できてないこと。
そう、例えば簡単なことでね、1+1はなぜ2になるのか、風って吹いてきますよね、だその風はどこから吹いてくるのか。マキちゃん知ってる？
いやどっちもちょっと
毎日日々簡単なことやねんけれども、こんな簡単なことすらやっぱり理解できていないのに、日々の安全対策を理解してるというのはなかなか難しいような気がするけどね、マキちゃん。
小学校の時にね、1+1は2とか習ったりとかしましたけども、確かにこう説明しなさいって言われても、説明しにくいものですよね。ところでそのマスター、それと安全対策とどうつながってくるんですか？
安全対策一つをとっても、本来はしっかりと物事を理解しておくことが重要やということなんですよ。1+1はなんで2になるのかっていうようなことでね、マキちゃんね、じゃあ防災とは何のためにするのか、このことはマキちゃんマスターが必死で言ってるから覚えてるよね。
はい、いつもお聞きしてます。防災とは自分の大事な人を守るため。
そういうこと、防災とは自分の大事な人、大切な人を守ること。ところがね、こんな当たり前のことが世間ではあまり知られずに理解されていないのが、 まあ、現在の防災減災安全対策なんですよ。ではね、マキちゃんは自分の大切な人を守るために何をすればよいと思います？
自分の大事な人を守るために、うん、いや守りたい気持ちはもう十分あるんですけども、部長、言葉が出てこないです。助けてください。何をしたらいいんでしょうか？
よっしゃ、
何がよっしゃ
心強いんです部長は
自分の大切な人を守るために何をすればよいのか、まあ、それはマキちゃんにしかわからん。マキちゃん自身が考えて、はい、もし答えが見つからなかったら家族や友達、近所の人に聞いたらいい、絶対に答えを出さずに終わってはいけませんよ。難しいかもしれんけど、必ず答えは見つける必要がある。その答えを見つける方程式や公式となるのが防災活動や地域活動への参加っていうことなんや。仕事も一緒、自分から一歩進めることが肝心っていう
こと。そうやね、これも一つ大事なこと。
でも部長ね、お言葉を返すようで申し訳ございませんが、仕事でも地域でも参加はするんですよね。参加して間もない頃っていうのは誰だって自分の意見や答えと違うことが多くて、ちょっとその時はこう腹立たしいって思ったりもするんだけどね。
長谷屋が言ってるその確かに腹立たしく思えることもあるかもしれへんけれども、まあ、その人の答えがね、個人、もう自分のことだけを考えたものではなくて、まあ、多くの人みんなのことを考えた答えだと考えたら、まあ、その人にちょっと一歩歩み寄ってみることも長谷屋大事だと思うよ。なぜ意見が自分と違うのか、どんな風に違っているのかを、まあ、考えてみる。そうすると新しい答えが生み出せるような気がするけどね、マスターは。
さっきはちょっと私すぐに答えは見つからなくって出てこなかったですけど、やっぱりこう一つ答えが出てもそれは年月が経つと変わってくるっていうこともあるんですよね。
そうそう、年月が経つと変化するし、まあ、ひょっとしたら数年後には正反対の答えになるかもしれない、でもまあ答えを出す、生み出すっていうことが大切なことかなと思う。
その都度考えて新しい答えを生み出すことが日々の中で大事ということですか。
そういうこと。
はい、
マスターが言いたいのは、やらないよりやった方がいいということだよね。あの時やっとけばよかったというような悔いの残ることはダメということです。
まあね、いろんな考え方があるんやけれども、阪神淡路大震災から20年、まあ我々は考え続けてね、いろんな答えを生み出してきたんですよね、つくん。
そうですね、
まあ
今日はね、なかなかいい話だったのか、まあ、分かり
聞いてたか、お
前いい話。そうやね、難しかったのかよく分からん、まあ、
分からんのかい、
分からへん
話。まあ簡単にまとめて言えば、みんな自分のことは自分で考え、自分で行動する。
まあそういうこと、そういうこと
行き着いてくるのかな。
まあ、今日の防災の種はね、みんな自分のことは自分で考えて自分で行動するっていうことで、社長よろしいでしょうか。
そうですね、私がね今日の話の中でこの気をつける、そうですね、この言葉については大切な人と話し合ってみる、まあ、これが自分の命と大切な人の命を守ることになる、そういうことじゃないんでしょうかね。
なんか社長そういうことじゃないんでしょうか、ね、決め台詞みたいなことを言ってますけど本当に社長分かりました？
分かりました。
いや分かったんかいな。
じゃあ部長もう一軒行こうか。
もう一軒行くんかいな。もう
行こう。
ということで今日も時間は参りましたので、もう防災ショートバー閉店ガラガラさせていただきたいと思います。3月を迎えてですね、4月新しい、年になると思いますが、また来年度も皆さんお付き合いいただけますようにどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとう、
よろしくお願いします。
もうこんなんでいいかな。また来月も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。
さよなら。